サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は出版界の片隅にいる4人が漫画についてゆるく語っていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
漫画編集をしている林と、
書籍編集の島村と、
デザイナーの田中です。
はい、よろ
しくお願いします。
今回もこのメンバーでお送りいたします。今回なんですけど、誰がどんな漫画を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、私島村が、稲さん INA と書いて稲さんの、つつがない生活というのをご紹介します。
はい、どんな作品なんでしょうか。
はい、こちらですね、今年21年の10月に刊行されたもので、出版社はリード社です。で、英語版で、これはとてもなんかおしゃれな装丁なんですけど、まあ、実はこうカバーじゃないんですよね。なんかペーパーバッグっぽい感じになっているものなんですね。で、書籍はですね、トーチウェブでですね、去年20年の4月から、今年の9月まで、連載してたものです。作者のこう稲さんというのは本作で2作目となります。で、前はですね、牛乳配達ダイアリーという本で、まあ、これも同じくトーチから出てたもの でして、これはなんか第1回トーチ漫画賞大賞を受けているものでした。で、この稲さんっていうのはですね、名古屋のハードコアパンクバンドの、まあ、ギタリストもやっておりまして、アルバムを1枚出されているんですけども、このレーベルっていうのは、キリキリビラっていうあのレーベルなんですけど、これは元銀杏ボーイズのメンバーがやっているレーベルなんですね。で、まあ、この、バンドもすごくいいので、僕はこの作品が好きで知って、アルバムも聴いてしまったというぐらいの好きな押し具合ですね。
結構ガチファンなんですね。
ガチファンの。ガチファンになったって感じですね。すみません、浅くてファンなんて言えないんですけれども、作品内容はですね、帯に若き著者20代新婚自営業パンクスが描く現代日本を他者と共に生きる暮らしの記録という形で、結構かなり力入ってるような帯なんですけれども、まあ、著者の生活を描いたエッセイ漫画という、まあ、ジャンルになるでしょうか。で、稲さんは、郊外風の町に妻の優さんと一緒に2人暮らししています。で、この2人はなんか結婚したてという形で、稲さんはまあ現在無職、まあ、一応パンクバンドのギターなので、うん、まあ、仕事にはついてないで、まあ、ギタリストをやっているというところですかね。で、奥様、妻のですね、ゆうさんのこうフリーランス、なんかデザイン系なのか、ちょっとどういう仕事なのかって明示はされないんですけども、手伝っていると。で、時たまこう遊びに来るのが、妻の妹のゆうさんの、妻ゆうさんの妹かなみちゃんで、どうやらこのゆうさんとかなみさんの親はちょっと離婚してるような事情があって、ちょっと複雑なところも描かれたりします。で、本の構成はですね、3つに分かれていてですね、まあ、最初は、自分の生活を描く生活編という言うべきものですかね。で、その後にパンクバンドでアメリカツアーに出かけるんですけど、これがアメリカツアー編みたいな形ですね。で、その後に、まあ、パリに妻と一緒に新婚旅行に行くんですが、その、飛行機というか、そういったものを書いてパリ新婚編みたいな感じで、描かれて3部構成になっています。で、そうですね、皆さんいかがでしたか。こちらちょっと林さんいかがでしたか。
いや、まず結論から言うとめっちゃ面白かったんですよ。つがない生活。
はい、ありがとうございます。
で、こう最後までフフフって笑いながら、で、なんかちょっとこう私はグッと感動するとかもありながら、うん、最後まで読んで、あれこの人の漫画見たことあるっていうので最後に気づいて、その牛乳配達員ダイアリー私見てたんですよ。
あ、そうだったんですね。
読んでて、そこで初めて、
はい、
合致しましたね、作者っていうのも絵柄が結構上達していたので、
うん、
なんか気づかなかったけど、
うん、
その後からでも演出力の良さとかが、うん、あ、そうそう、こんな感じこんな感じってこう腑に落ちたというか、一致して、ね、なんか謎の 爽快感が加わってなんかこう特別な一冊になりました
ね。 ありがとうございます。
ちょっとなんかそういう話出てきたっけ、牛乳配達がのところ。
それは出てきた、
なんか出たよね、
ちょっと出てきた。
お弁当さゆうさんが作って
もらって、あ、そっかそっかそっか、
そう
泣きたくなったみたいな
箸がなかったんですね。
あ、そうか
そう、なんか彼女さんが自分のためにお弁当を作ってきてくれて、で彼女はなんか昼勤と夜の仕事もあって忙しいのに作ってくれたことに感動し、お箸が入ってなかったけど手づかみで泣いて食べたっていうのがいいなって
愛妻家なんですよね、
うん、割と主人公自身もあエモくなりやすい人、
ね、本当そうなんだよね
今のいいなはその状況がいいなじゃなくて演出もすごい良かったんですよね。なんかこの単にすごく泣いてていいなんかっていうのじゃなくて、うん、そのもう音聞こえてきそうなぐらいのなんか手で食べる時のなんかこう映画的な演出が結構ある方なんですよね、個人的には。だからそこをやっぱりなんかファイフェイバリットですね多分詳しいフェイバリットさは後でまた話します。
田田さんどうですか。
ああ、まあ面白く読みました。で、なんでですかね、この奥さんのキャラが、まあ、すごく
奥さんいいっすよね、
いいキャラで、うん、まあ、あのその2人がなんか喧嘩したり仲良くやったりしてるのを見てるだけでまあ面白いっちゃ面白いで最初俺逆に全くあの申し訳ないです、この方存じ上げなくて、うん、で前の作品も読んでなかったんですよ、うん、だから最初読んでてなんかこの、 あの割とこう落ち込んだり上がったりのエモい主人公と、
うん、
まあ、割とこの快活なあの奥さんというか彼女さんというか の、 あの話読んでて、まあこういう感じのこの淡々とした話なのかなと思ってあの普通に楽しく読んでたら、途中からいきなりアメリカツアーとか始まって、うん、え、何それみたいな感じで
確かに説明ないからえ、そんなすごい人なのってなりますよね。そうそうそう
だから
後で俺も調べた
そうそう、じゃあんこれ、まあ、漫画の展開としては唐突すぎるじゃないですか、
唐突すぎますね。
だからあ、これあの本当の話なのかみたいな感じでちょっとそこからこうスイッチちょっと変えて、
うんうん、
でなんかこう実はパンクバンドやっててみたいな話とか何ですかね、こう前提条件がないからこうなんぞ読みながらこうその度にちょっとスイッチングするような感じの面白い、
うんうん
うん、ああ実際の人なのねこの人ね、
そうですね、あの、うん、バンドもでっかくこう書いてあるわけじゃないから、
うん、そうですね、最初は全然書いてないから
またミルクっていうバンドなんですけど検索しにくいんですよね、
あ、
まあ、なんか結構あまたいるっていうか
確かに、
ね、
そこ
はハードコアバンド
ハードコアバンドです。
ああそうなん
です ね、はい、
ハードコアバンドです。じゃあジャンルパン、あ、そうか、ハードコアパンク。
あ、そうですね。ちょっとまあバンドの、あのちょっと説明も後でやるんですけれども、うん、まあハードコアパンクってなんか、うん、あのまあいろいろジャンルがパンクの中にも あ、 の、うん、あるんですけれども、うん、まあ結構短い曲で結構叫びと、うん、
あなるほどね、
激しいギターリフトドラムみたいな感じで突っ走るようなサウンドですね。ああ本当に
そういう。ナパームです。
それもね、ちょっと今繋がりましたね。なんかこの特にデビュー作は結構ストレスフルな日常も描かれてるから、
ああ、そうなんだ、なるほど、
そこの発散がパンクだったのかなっていう、
そっか。俺なんかその音楽のさジャンルに全然馴染みがないんだけど、うん、そのなんていうのアウトプットの仕方っていうのが、うん、そこはなんか割と親近感の漫画的には割と繊細さみたいなの感じるじゃない、ある種の。
そうですね、
割とナイーブなキャラですね。
そうそうそう、
でパンクってそういう部分が結構あるの。
あ、そうですね、あのちょっと先に説明するとですね、このパンク、この作品の中でも、ワシントンとかニューヨークに行くんですけども、うんうん、パンクシーンの中でですね、あの DC のパンクシーンっていうのがありまして、ワシントンの中で、盛り上がった、一部あの盛り上がってる、まあ、あのパンクシーンが80年代にあったんですね、
うんうん、
で、いろいろ、まあ、パンクっていうとセックスピストルズとかクラッシュとかあるんですけれども、うんうん、まあ、それは70年代のパンクであって、うん、80年代は少しローカライズしていくですね、各地にパンクっていうのが、うんうんうん、あの伝わっていって、で、まあインディーズだったので、まあ、ある種そのロックがすごくメジャーなものに、 MTV 的にあのメジャーなものになっていく、産業的になっていくものに対して、 インディーズとかアンダーグラウンドで激しい音楽っていうのが各地で盛り上がっていくっていう流れがあるんですけど、やっぱりインディーズなんで DIY とかバンド同士のこう仲間意識も高いっていうようなシーンが出来上がっていくんですね。でやっぱり DC っていう土地柄ですね、結構政治意識が高い人たちが多くいて、リベラリズムっていうかやっぱりそこと結びつくっていうようなメッセージを歌うようなバンドが結構多いという特徴があります。
なるほど、
ね、で、まあ、DC のパンクシーンやっぱ面白かったのは、バッドブレインズっていう人たちは、黒人なんですね。割とでソウルとかファンクとか、まあ、ちょっとそういう要素はあるんですけども、まあロックっぽいんですよ、やっぱりハードコアロックっていうか、まあ、横乗りじゃなくて縦乗りの音楽をやっていくと。でその DC のパンクシーンにはやっぱり日系の人だったりとか女性を含むバンドとかって早くからいたんですね、
うんうん、
なので、まあ、多様性とか個人が、まあ、他者とどう関わるかみたいな話の意識がすごい高いシーンだったんですね。でその音楽に影響を受けてるのはこのミルクでありこの稲さん。
なるほど。
なので割とその音楽と発露みたいなのが結構、うん、あこういうものに影響を受けてこういう表現になってるのねっていうのは腑に落ちる感じはありました。
なるほどね、うん、すごく強いなんか政治意識っていうのはここからそんなには感じないんですよ、うんうん、でもやっぱそういう感覚っていうかね、
そうですね、
立ちはあるしね、
うんうんうん、
なるほどね、
やっぱり、まあ、ハードコアの音楽を通じてるので、まあ、それもすごい政治って感じじゃなくて、まあ、週末のパーティーっていうものを楽しむための音楽っていうところもあるので、うんうん、やっぱり楽しいものだし仲間の中で盛り上がるものとして機能してるので、なんとすごく政治っていうわけじゃないけど、まあ、生活に根ざした表現っていう感じはあるかな、
うんうんうん、
だからこうまさにこういう表現と相性がいい気がしますね、
うんうん、
まあそのねバンドを対バンした人と一緒に乗ってなんかワゴンでツアーするのも面白いんですけど、割とこの主人公のなんつうのノリのいい奥さんに対してなんつうかこうプリクラ撮ろうよみたいなところでつまんない抵抗を見せたり
そうそうそうそう
そうそうお揃いの服着ようよとみたいな感じで
セルアウトするの嫌なんですね
そうそうそうこういうところはちょっと身につまされる反省と
か、ね、ああまあ
反省するんですか。
いやいや俺頑張れと思ってましたよ。
あそうですか、
負けんなと思ってましたよ。
ちっちゃいなこいつみたいな
でも結局屈して
屈してるし、
ね、パリのいい感じのところでそうそうウェディングフォトをそうそうここでキスしてくださいとか
キスしてくださいって俺何やってんのあれだいぶ
辛い
よね。
偉いなと思いましたね。そうそうそう
見ないでくれみたいな子供がずっと見られて
そうそうそう。でもあそこに物おじしない奥さんはすげえなと思います、ね。
そうそう。妻はねまたちょっと違うキャラなんですよね。そういうアティチュードとはまた。
そうそうそう。うんうんうん、で寝たなっていうシーンがヘブってこういったの寝たなっていうシーンが俺最高に好きですけど
ね。嫁さんなんかおならしがちですよ、
ね。おならしがちって
ゆるい。
で開けたらちょっと切れがちみたいなところがちょっとまああるあるかなみたいな。まあ楽しく読みました。
はい、原さんはいかがですか。
そうね、全体としてすごく面白く読みました。で、ちょっと前に今収録してるちょっとっていうかもだいぶ前に読んじゃったんで、もうちょっと薄れかけてる部分があるんですけれど、まあ、全体の印象としてはとても良かったなっていうところ、ですね。で俺はねちょっとエモい部分が若干苦手で特にそのプリクラのところなんだけど映画を一緒に見に行くんだっけかな、
はい、
でその
クレヨンしんちゃんかな、
なんかだ
っけでメンバーが自分嫁と嫁の妹だから、
う
ん、義理の妹ですね。
で
彼女は中学生ぐらい、
そうです、ね、
中学生なんだっけ、もう
小学生
だっけ、
まあ、ね、
ちっちゃい、
ね、うん、小学生ぐらいだった気がしますよ ね、
そうね、
うんうんうん、
でなんかさ手つないでて、お父さんみたいに呼ばれちゃうんだっけ、
あお父さん家族みたいに見えるかなっていう
シーンがありました。
妹が、義理の妹が言うんですよね、
うんうん、そうなんだよね。でそこのところでさ、あ、うん、父さん、あ、間違えたってこの女、うん、わざかなみちゃんだっけ、うんうん、で それでさ、なんかだから親が離婚しててみたいなところで、うんうん、お父さんがいない寂しさみたいなところから、うんうん、まあこれはだから一種の妄想というか頭の中のシーンでね、
うんうん、
お父さんが本当のお父さんがいてやれよみたいなさ、
うんうん、
お父さん聞こえますかとか、
うんうん、
いろんな事情があるとは思いますが、うんうん、なんとかなりませんかと、
うん、
で全然わかんだけど、
うん、
わかんだけどお父さんにも事情はいろいろあるんだろうなみたいな風に俺思っちゃうから
大人の主観です
よ、ね、これがだからなんかこうこういうところあるじゃん、この作家さん
走りすぎちゃう感じ
あります、ね、
走ってるお前のギターっていう。
でもね逆に私はそういうところが好きなんですよ、
ね、
この作家さんの
確かにね、うん、思い込み、ね、うん、なんですかね、ネタっていうところありますもんね、
なるほどね、
芸っていうか か。
なんかここの作品、この作品、稲さんの作品が今回のつつがない生活において特別だなって思ったのは、なんか他のこういうなんてことない日常エッセイってこれまでもいっぱい読んできてないですか、
うん
うん、例えば前のなんですか、家族もののなんかなんだ、なんだっけ作品名、多分これも塩原さんが
挙
げたやつ、
樋口田奈さん
の、樋口田奈、ね、さんの作品とかもある種日常をいい感じにドラマティックなところを切り取って、
うんうん、俺そんな作品ばっか選んでるってこと
か、今更気づいたんですか。
そういうのとかライフハックとかそんな
のとか、ローライフとかね。でなんか同じジャンルだと思うんですよ、つつがない生活、うん、でもこのつつがない生活が特にスペシャルだな、うん、個性があるなって思うのは、うん、そのちょっとね、こういう言い方をするとね、こう、ノットフォーミーな人はノットフォーミーかもしれないですけど、うん、その共感力過度な、うん、でそのやっぱり妹ちゃん、義理の妹をここはかわいそうだなって、うん、彼が感じたところやっぱ素直にストレートに書くところ、うん、で私はそこにすごい共感したので、なんか寄り添ってあげるっていうとなんか安っぽい言葉になっちゃうんですけど、
うん、
そこがやっぱりこの稲さんのいいところだなって思うんですよね、うん、
なるほどね、
まあ、エモいとこ、
ミスターセンシティブです
ね、ミスターセンシティブ、うん、でこれはやっぱ牛乳配達員デビュー作であった良さだと思うんですよ、
うんうんうん、
なんか、うん、感情のこう日常からふって急に感情がこう出てくる、例えば、
ね、
ぜひ牛乳配達員で見てほしいのは、
だいぶローファイだから、
ね、事故っちゃうとこなんですよ、会社の車で、
もう覚えてねえな
ー、今私もパラッと見て、あ、ここ思い出したんですけど、そこのなんか
車事故起こしがちです、
ね、ここにちょっと書いてありましたよね、まあ、前俺も事故っちゃったし、
あ、
ね、
あ、あったわ、
うん、
あ、そう書いてある、でも書いてるよな、つつがない生活、ね、あそこ出てたのか、
つつがない生活じゃ後ろから行かれる方です、
うん、そっからの絶望感とかやっぱ日常からこうプッて飛んで異世界に行くようなぐらいに、ね、感情がこう違う世界からで、こう見る感じになっちゃう、
うん、
うん、
感じとかやっぱだから
ちょっと有利する
感じ、そうそう、あ、そうそう、自分が有利する感じとかはこの人の持ち味だと思うし、
私はこれ梅津和夫風になってますよ、ドーンと、うん、
これぐらいのやっぱなんかこうエモサバとしては大げさ、うん、なのかもしれないけど、うん、ちょうどいいなって思いますね、
あ、そこがエモいって原さん言ってるんですか、
エモすぎって話です、
うん、ちょっとそういうところがエモすぎるって俺にはだよ、だからすごくいい作品だなと思うんだけど、うん、そこは俺の好みから言うと、もうちょっと距離を取ってほしいっていうか、バランスを取ってほしいって思っちゃうタイプ、
うん、
俺はね、
なるほど、
なんかそうですね、僕もちょっとポイントとしては、結構こういうつつがない生活っていうタイトルになってる通り、まあ、割と何も起きないとか生活の話を書いてるって言ってるけど、うんうん、それちょっと違う、この作品はちょっと違うような気がしていて、うん、意外と生活してる中でこう普通に生きてるけど、やっぱ妻との力関係とか、うん、やっぱ社会との距離とか、
うん、
まあ、かなみさんのこの妹さんの事情だったりだとか、まあ、旅先でもこの実は張り詰めた気分とか、なんか日常っていう中に非常に緊張と主観っていうのが結構こうピンと張ったり緩んだりっていうのを、うん、こうすごくあるじゃないですか、実はあの皆さんの生活でも、毎日でも、なんかそういうものを結構こう忘れないで書いてるっていうのがこの人の面白さだなと思ってて、で多分原さんがさっきおっしゃったやっぱこうお父さんっていう時も多分何もするわけじゃないじゃないですか、なんかずっとこう車の中で運転する時にまあそのことをこう考えてるっていうことで、何か行動するわけではないけど、なんか自分のやりきれなさみたいなのをこう処理するような気持ちのこの荒げてる気持ちっていうのをこう書いてるような気がするのとか、まあ、あの自分はその妻が収入に頼り切ってるからなんかこう気遣ったりとかしてるのがで第1話に書かれるんですけど、
あそこは一番緊張感あります
よね、そう今お伺いしてもよろしいでしょうかみたいな、でなんか僕買い物行ってくるねみたいな、
必要なものは他にありませんで
しょうかみたいな、三河屋みたいにこう聞いちゃって、うん、なんかそういう緊張感ってやっぱあるので、うん、なんかそのまあ、今ちょっとあの人文書とかでは岸正彦さんのこう生活史っていうのがあって、あのまあ普通に生きてるだけだけど、まあいろんな人生の中でイベントが起きたりだとか、まあ緊張する瞬間ってあったよねっていうものの、まあ固有性っていうか、その人の人生の面白さみたいなものは結構こううまく描かれてるっていうのがポイントかなと思ってますね。であとやっぱり絵もやっぱ結構好きで、あのなんか鈴木王子風っていうかね、 あの初期の渡瀬製造風っていうか、あ、なるほどね、なんか、うん、まあ、なんか渡瀬製造っていうのはなんか 初期は杉吉春なんか影響受けるみたいなんですけど、うんね、なんかこの絵はあの好きなんですよね、うん、で、結構こうネームも手書きだったりして、なんか温かみのある素朴な感じの画面なんだけど、意外とこう生活用品の書き込みってなんかちゃんとしっかりしてて情報量がすごいあるので、うん、なんかそこが結構臨場感がある表現になんか
何か
ありましたね。
何か
オーブンだ。
ちょっとね料理を。
はい。やっぱ臨場感ありますよね。林さんもおっしゃってましたけどね。そう、そのところがいいなというところで、で結構微妙な表情とかも結構描いてるんですよね。なんか目がちょっとこう目を視線を外したりだとか、
うんうん、
そこがいいのと、であとすごいエモい瞬間はこの人顔描かないんですよね。なんか顔暗くするんですよね。
う
ん
う
ん、
ああなるほど。
うん、なんか その表現も結構好きですね僕はね、
うん、演出とネームが非常にうまいと思います。
ああやっぱそうですか、
うんうん、今これ見てて、まあ、前の牛乳配達員ダイアリーのところで間のところでものすごいこの魔女の宅急便の模写みたいなスケッチが入ってて好きなのかなと思ったんですけど、途中ちょっとその義理の妹ちゃんが、
う
ん、初めてラピュタ見た感動ってどんなだろうって、
そう
そうそう、すごいかって妄想が先
走って、これが一番の人生のいい思い出になるんでしょうね、
自分で一人でエモくなってたら、うん、その子がなんか話よくわかんねえなっつって携帯いじり始める、
YouTube
見た、
そうそうそうそう、メンソールをなんかこうコーラに入れるみたいなゲラゲラ笑ってるの見て、
そうそうそう、
みたいな、
まあ、そうなりがちな人なんだろう
なってな、そんなクソみたいな動画より絶対ラピュタの方がいいのにでもでもこれを言うのが老害なのか
そうそうそうそう、で同じレベルで顔暗くなってんだよね、また他の深刻な時と同じように暗くなってるからそこはちょっとこう面白い
確かに
ですよね、
うん、あとドラムスが全然共通点ないんだけどポニョで泣いたっていう一点だけで、
あ、メンバーのね
そうそうあそこちょっとウケたけど
そうそうそう、そうなんですよね。でな、あともう一個は、まあ、さっき原さんにお話ししたところなんか繋がってるんですけど、やっぱ漫画っていうものがやっぱこうインディペンデントな表現にもなるっていうことだと思うんですよね、うん、やっぱペンで書いて、うん、やっぱりなんて言えばいいんだろうな、個人的なメッセージを気軽に発信できるっていうメディアでもあると。だからそれとなんかこの人がやってるハードコアパンクの精神っていうのはすごく、うん、相性いいので、なんかそういった意味でもなんかこの作者をすごく好ましく僕は思いましたね。まあ、個人的にはやっぱりなんかオルタナティブな表現とか、まあ、売れるものっていうかメジャーなものとオルタナティブっていうものが2つないとなかなか文化って面白くならないって思ってるんで、なんかこの人、まあこのあと多分切り売りするっていうか、もうたまったら多分出していくようなタイプの表現だと思うんですよね。
まだ書いてるんですか。
多分かいで新しいのが始まったかどうかちょっと僕は
知らないですけど、まだ2本目だよねこれね、
うん、そうそうそうそう、なんでまあこの人とこの音楽っていうのは、うん、とてもなんていうかな、自分のこの文化の思考として、うん、いいな、こう理想だなみたいな感じで思ったのですげえ応援したくなる。
そうですね、
アメリカにしてもさ、ヨーロッパにしても自伝的な漫画の系譜とかっていうのは結構あったりするし、うん、それから音楽とそのなんかこうコミックスとのつながりみたいな、うん、そういうのも結構あったりすると思うんだけど、なんかそういうのにちょっと近しいものは感じるように、
途中ブックオフでなんかパコロカ、
パコロカの家をね
買って、
ね、あ、この街にこれを読んだ人がいるって感激するシーンがあってまあ分かるよなみたいな、俺も町田のブックオフとかでよく買ってっからね、海外根幹が出てるんで
珍しい本売ったろみたいな。
売ってもいるんですか原さんは。
売りはしないけど、
はいはいはい、
うん、でも安く出てたら買う。
ああ、それあります、
うん、最近もなんか買ってない気がする。
本当です
か。あ、ブラックホールとかね。
ああ、ブラックホール。
はいはいはい。読んだ人いるんだって感じ
ありますね。でもあるんだ。
ブックホール出てんだ。今ちゃんとしたところで買うと高いと思うけどみたいな。
確かに。捨てねるって。
でもさっきのメジャー化の話で言うと、うん、前作の牛乳配達員よりつつがな生活の方がメジャー感は出てる。
あ、まあ、そうね。まあ言うてもなんか程度問題っていう気もするけどね。
確かに見た感じがそもそもメジャー化がだいぶ上がってます
ね。うん、
まあ、そうですね。
あれかな、あとそのちょっと めっちゃ短いお話もあるじゃないですか、4ページぐらい、なんかお嫁さんとタイムアタックでレジやるとか、そういう細かいのも緩急ついてるからっていうのもあるのかな。
そうそうね、
こっちはなんかテレ東とかでドラマになりうる可能性まだ
ある
。まあ、それは
ある。なるほどね。ちょっと牛乳配達員はそれはちょっと難しい感じ。
なるほど。もうちょっとハイセンスな感じにならざるを得ない気がするんですよね。なんかそうそうね、テレビだと難しいけど、こうミニシアターのやつとかだったらいけるかなみたいな。
なるほどね。どう選ぶ、
そういう意味ではこうやっぱりメジャー感が出たから私好みなのかもしれない。
ああなるほどね。
でもそのメジャー感っていうのはなんか分かりやすい、そのさっきの演出的なところも強まってるっていうのと多分同義語だと思うから。
なるほどね。
なるほど、どういうねキャリアの人なのか分かんないけど、うん、漫画において、でもまだ2作目だとしてさ、あの実際すごい長く書いてただったら別だけど、うん、そうじゃないとしたらやっぱこれからどんどんどんどんそこ上がってくんじゃない、うん、
これ1作目が出たのが2000いくらだ
2020年、
あ1年に1冊目ですか、
20か、
多分5000部ぐらいだと思うんだよね、もっと捨てんのかな。
なんか生臭い話
な
もんじゃ
ね。いやそんなもんでしょ、リアルな話
だからやっぱもう少しお嫁さんに頼る生活は続くんじゃ
ないそっち心配してるぐらい
計算するとね。
なるほどね。
そうね、まあ CD の方もねそんなバカ売れ
ってわけじゃない、そうだよ。しかもだって4人とかなんかそういうメンバーでやってるんでしょ、ますますそうだよね。
だから
でしかもライブが今ね
そうだよ、ま
あ、これからちょっとできていくかなっていう感じだけど、
まあ、インディーズのカセットでさダビングして売ってると思えば5000本売ったと思えば大したもん
ね。大したもんだよ。本当だよ。
でもちょっと書いてあったけど、この後コロナになって奥さんは結構泣くことになるみたいな書いてあったから。書いてありました
。そうなんだ。それは大変。
わかんない。また牛乳配達してるかもしれない。
第1巻の最初のやつのヘビーのやつが来たりして、
うん。牛乳配達って今どれだけ仕事あんだよっていう感じはするけどな。
だってね、この本でも3ヶ月週なんですかね、目標が達さなかったらアルバイトに降格とかすごいしんどい話書いてありましたもんね。
しんどいな。
ひどいですね。だって飛び込み営業ですもんね、すべてがね。
心牛乳を飛び込み営業でさ、
心折れるわ。
心折れるな、だいぶ。
ヤクルトとか俺やっぱあるけどね、たまにね。
ああ、
なんか取りませんかみたいな。
レディーが来るんですね。
そうそうそう。レディーなのかな。
ヤクルトレディー
が。レディーがね、たまり見かけないような気がするな、確かに。なんで俺ヤクルトのおばさんの心配して
る確かに。しかも牛乳って瓶だからね、今その濃厚接触とかが。
ああ、そうだね。
配達員の人がちょっとなんか、うってなるかもしれないですね。だっての飲んで直接飲んだやつを置くわけじゃないですか。
まあ確かにね。
ああ確かにね。気にするかもしれない。
謎の心配をまで心寄せてしまいましたね。
そう、あと一個だけすいません、これもいいなと思ったこと言いたかったんですけど、ごめんなさい話もするとバンドのミルクっていうバンドは、うん、その146ページでですね、
うん、
その共演した方にこう Google 翻訳をしながら
アメリカツアー編の話ですね、
はい、話すんですけど、うん、まあ、クリーンギターのハードコアはとても勇敢ですっていうふうに言われるんですよ。
これか、
うん、これはまあちょっと説明しておきますと、このハードコアバンドのギターって非常にこう歪ませてるんですよ、ガーンって。なんですけどこの人たちはこう綺麗な音なんですよ、ギターが。だから攻撃的っていうよりはなんかなんて言えばいいんだろうな、まあ、ある種のハードコアバンドの使う武器を1個使わないでその曲を作ってるんですよ、うん、でこれは結構珍しいバンドで、それもなんかね、
ディストーションバリバリみたいな感じ
ユニークなんですよ、それも。
へえ、
うん、
そっか。
そう、
この言い回しがすげえやっぱ外国語っぽいなって気がした。
ああそうですね、
勇敢ですって言い方とかね、
うんうんうん、そうそうそうそう。でここのなんかね、向こうのシーンとしての心のあるやり取りがですね、僕的にはやっぱこう感動しちゃうわけですよ。いいなって思っちゃいますね。
はい、携帯が毎回使えないっていう。
でこれはいいなかった。
いや妹の Wi-Fi はやめとけ。
そうそう書いて
ある。
また
もうちょっと安いやつあるから他
に。アメリカとか行くといちいちあーうわーこれかっけーみたいな感じ。
あそうそうそうなってちゃう。なんでかっこよすぎるんだっていうなんか大ごまでこう書いてる。
いやでもなんかやっぱ海外行った時の感動ってこんな感じですよね。
ああまあそうなのかもな。
じゃあフランス描写はどうなんですか。
フランス描写、あでも実際やっぱこういうスリのシーンとかさ、はい
は
い、
そんなすられんのって感じしますけどね。
いやいやマジで俺も俺自身だってスマホすられたよ。
あ、マジですか。
うん
聞きますね。
そういうの普通にあって、でまさにここにあるようにそのジプシー系の人たちとかが集まって署名してくださいって言ってグイグイ押してきて、でなんかこうカバンを漁るみたいな、
ね、あれ誰が考えたんでしょうね。各国にありますよ ね,
あ, ねあのチームプレ
ー、あのチームプレー絶対各国バージョンの手紙持ってるじゃないですか、日本語とか書いてあるやつとかに、ねね、この人は信頼ができる人ですみたいな。
もう一個さ面白いのがあったじゃん、なんかプシュプシュって言って、はいはい、なんかやって、そうこうしてるうちに何かすられてるみたいな、あこれなのあんだみたいな、
新しいバージョンかもしれない、
なんかちょっと謎の行動をしてこう視線をこう、
うん、
土持ってて持ってって盗まれるみたいな、やっぱこうタッチがすごいこうナチュラルなんでしょうね、風のようにこう触っていくんでしょうね。
そうね、そういうのもあるのかな。あとなんかね、あすげえフランス人をきちんと描けてんなと思ってたところがどこだっかな、なんかこう通訳やってくれる人がいたじゃん、うんうん、1日かなんか、
はい、
半日だっけ、
はいはい、
でその人がなんかこうすごいそれっぽい説明をするんだけど、
うんうん、
あれ何のシーンだっけかな、なんか金か何かだっけ、
あれですか、あのあそこのクレープ屋はもう心がないみたいな、
シャ
ンゼリゼ通りはまあろくなもんじゃねえとかよく聞きます
けど、そうそう、まあ、やっぱ各国ジェントリフィケーション起こっとんやなと思いましたね。観光地のなんかあれはもうかいなんか本物のパリではありませんみたいな、
あそこは違う、
なんかさ、
川崎はどこ切っても川崎ですけど、川崎区に関しては
だって観光者来ないでしょ川崎に、そんなに
もっともらしいこと言ってんだけど、うん、実はそれが違ってたみたいな、
あ
そんなのが、ね、まあ、本当フランス人ってもっともらしいこと言うけど全然適当
な、あなるほど、言い方がね
厳しいわ。
あとなんかこういうのあるんですか、
デフォルトだからね、
あのこう声かけられて、あなたたちはとてもあの
いいカップルです
ね、いいカップルですねみたいなこと、
どこの国にもありそうじゃない、
アメリカとかたまに言いますよ ね
割とそういうことを言う感じあるか
な、
あ、
うん、なんか突然靴いいねとか褒める人います、
そうそう、アメリカとかそれこそほらなんだっけ、ニューヨークで考え中でそういうのが描かれててさ、うんうん、俺すげえいいなと思ったけどね、うんうん、ナイスシューズって、
うん、昨日言われたん
です、そうそう、ナイスシューズって日本で言われたんでしょ、
そう、昨日いきなりステーキでご飯食べたらフィリピンの店員さんがその靴いいですね
って、あ店員さんが言ってたんだ、
店員さんが言って
きて、あいいね、その店員さん日本人の店員さんってなかなか言わなそうじゃん、
言わないです、
そういうこと
絶対言わないと思いますよ、
ね、
で
全然言いますけどね、結構海外
ね、海外言ってきゃいいんだよね、
カースとか投げかけられたら嫌ですけど、
そうそうそう、で昔アメリカに行った時なんかおっと思ったのがすれ違いざまに言ってきて、なんかお礼も言えないまま去っていくナイスシューズって言われて
続きで
のよ、 Thank you! みたいな
Thank you! みたいな、遠くの方から、
でもなんかそのこう いいねですよね、多分
いいね
してくれた、そうそう、みたいない
いね文化ですね、
そうだからそのは海外結構独特、
なるほど、
確かに、
なんか多分いいねされたんですよフランス人、
まあ、そういうことじゃないかな、
ナイスカップ美しいみたいな
まあスリもあったけどね
それが海外の醍醐味ですよね善意と悪意も両方同時に食らわせてくるんですね
オープンってことですね、
そうですね、いやもうなんか超おすすめなんで、
いや面白かったです、
あ、
面白
い、
うん、
あの読んでいただくとなんかこうほっこりするし、
そうですね、
なんかいろんなこと帰り見ることもできるかなっていう感じの
作品だった、ね、まあ、値段は若干ね高く感じるかもしれないけど、ね、税込みで1540円ですけど、うん、でもやっぱもうこういうのが定着しつつあるっていう感じはすごいするな、
うんうんうん、
だからなんかもうそれこそ本当グラフィックノベルっていう感じ
で、まあ、そうですね、
うんうん、
そうそうそう、なんかあの結構読んでて夢中になって読んじゃいます、多分読み始めたら最後まで読んじゃう系の面白さもあって、うんうんうんうん、おすすめっす、
うん、でも本当に追突された後の夢中打ちは治らない気をつけようもないんですけどね、
あ、ちょっとできるか、
はい、
こう島村さんごリクエストというかこう推薦作品でこういう日常ものをいっぱい見た結果、
はい、
なんかいろんな強弱がここ自分の中で見えてきて、
う
ん、
あ、なるほどね、
なんかそれはそういう意味で一つの発見でしたね、室外の生活、う
ん、同じジャンルとして見えてたのが、
そうそう、ね、島村くんが勧めるものにもたまにはいいものがある
そんな言い方しないか、解像度が上がった
そういうこと、
味がねえとか言って
い, やいい話だなと聞いたんですけどディスられたんですね、
いや私もいい話として言ったんですよ、なんかその、
うん、
こうふんわりした味の中でも、うん、なんかあこっちは私好きなんだ
って、あ、なるほど、
なるほどね、それはある
かも、本当に筒がない生活一気にこうバーって読める感じで、うんうんうんうん、樋口たなさんのやつはなんかこう時々思い出して一話一話読みたいみたいな、こう出会い方が好きだなみたいな、なんかちょっと強弱が分かってきました、
ね、でも個人的にはそればっか選んでる、確かに思い出して、あそうだなってやべって思いました
ので意識のうちに、
ね、逆に無自覚だったのが面白いんですけど、はい、そうでしょ、
それぐらいになっちゃうんだ
ってことです、いやね
あのこれからもそういうの選んでいきます、
はい、そうです、はい、楽しみにしております、
はい、よろしいですかね、
はい、
はいはい、ということで今回は、稲さんでいいのかな、
はい、
稲さんのつつがない生活を取り上げました、はい、次回なんですけれども、次回はですね、実はこのサンデー漫画クラブの第1回のエピソードで取り上げた加山哲さんのベルリン上の空という作品がありました、はい、これの
大好き
加山さん、そうね、はい、最新でしかも最終巻シリーズ最終巻ってことになるのかな、ベルリン上の空、ランゲシュランゲという、作品が、出ましたので、この作品を取り上げたいと思います、
はい、
で、合わせてですね、特別ゲストにお越しいただきまして、5人の体制でねお話をしていきたいと思います。はい、はい、ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
島村と多田でお送りしました。
また次回お会いいたしましょう。
バイバイ。
ではまた。
さよなら。